はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はですね、私自身の人生の基盤となっているある大切な思い出と、そこでいただいた一生忘れることのない言葉について、皆さんにシェアさせていただきたいと思います。実は先日、私にとって、私の家族にとって本当にかけがえのない恩人である方がこの世を去られました。泣き虫先生の愛称で日本中から親しまれ、日本ラグビー界の発展に多大なる貢献をされた山口義晴先生です。で、若い世代の方には少し馴染みないかもしれませんし、僕の世代よりもさらに上、もっと上の世代であればですね、もう皆さん知っていると思いますが、あの伝説的なテレビドラマスクールウォーズのモデルになった方ですね。主人公のモデルになった方です。当時ね、あの不良があふれ荒れに荒れていた京都市立伏見工業高等学校のラグビー部を立て直して、まあ、生徒たちとこう真正面からぶつかり合って涙を流しながら全国優勝のという奇跡をね成し遂げた、まあ、スポーツ史に残る伝説的な教育者ですね、先生です。でその方がまあ亡くなられたということで、やっぱり私たち家族もねすごく寂しくて悲しい思いをしてるんですけれども、今日はですね、私が山口先生とお話しさせてもらったとても大事な素敵な言葉をですね、皆さんに聞いていただいて、皆さんにもシェアにさせていただこうと思ってますんで、まあ、ぜひですね、あの今仕事で壁にぶつかってる方とか、何かに挑戦しようとしているけどなかなかチャンスが巡ってこないと感じる方はですね、最後まで聞いていただければと思います。確実に前を向くため大きな武器になる言葉を山口先生に教えてもらいました。ぜひ最後まで聞いてください。で、まあ、山口先生とのねお付き合いなんですけれども、実はですね、私の妻がもう昔からもだいぶ昔からですね、山口先生に大変お世話になっておりまして、そのご縁で本当に家族ぐるみで、あの身に余るほどのねお付き合いをさせていただいてました。で、うちのね、子供が生まれる時もですね、まるで自分の、あの孫が生まれたかのようにですね、心から喜んで可愛がってくださいましたし、なんなら病院まで駆けつけてくれましたからね。でうちの子供たちがもう大きくなるにつれてですね、本当に可愛がっていただいてね、いろんなプレゼントとかもしていただきました。っていうのも、うちの子供、長男も次男もですね、なんとですね、生まれて初めて着たスポーツのユニフォームはですね、京都サンガのユニフォームじゃないんですよ。私が京都サンガ FC のね、まあ、強烈な あのサポーターファンなんですけれども、まあ、自分の子供たちに紫のユニフォーム着せたいじゃないですか。もう先に毎回山口先生が、あのオールブラックス あのニュージーランド代表のね、ラグビーのニュージーランド代表のユニフォームをですね買ってきて、うちの子供に着せるんですよ。で最初に与えるボールも、あの野球ボールでもサッカーボールでもなくですね、うちの子供は一番最初に触るボールはラグビーボールだったっていう、それぐらいね、あの可愛がっていただいてた、本当にお世話になった先生なんですよね。なのでこの場をお借りしてですね、まずは山口先生に心からの感謝をお伝えするとともに、ご冥福を深くお祈り申し上げます。はい。でここから今日の本題なんですけれども、山口先生とねお会いするたびにですね、本当にたくさん熱いお言葉いただいたり、楽しいお話させていただきました。で先生といえばですね、あの数々の名言を残されていることでも有名ですよね。例えば真は力なりっていう言葉はあまりにも有名で、まあ、全国多くのスポーツ指導者とか教育者が座右の銘にしてるぐらい有名な言葉ですよね。他にも負けを知らない勝利者はいない、失敗をしない名選手はいないっていう言葉もですね、挑戦することの尊さを教えてくれる素晴らしい言葉で、個人的にも大好きな名言の一つです。で今日皆さんにお伝えしたい言葉はですね、私が山口先生に教えてもらった言葉で、私だけのものの言葉にするのはもったいないと、せっかくこうやってポッドキャスト聞いていただいてるんで、皆さんもにもそれをシェアしたいと思って今日は紹介させていただきたいと思います。で私が直接いただいた言葉の中で強烈に残っている言葉ですね、勝ちたいという気持ちが強い方にボールは転がってくるっていう言葉です。 で、この言葉の背景についてお話しするんですけれども、先生とお会いするたびにですね、私あの京都サンガ FC をね、京都のサッカークラブである京都サンガ FC をすごく応援しているんで、熱烈なファンであることをあのご存知だったのでですね、顔を合わせるたびに最近サンガどうやと、調子はええんかとこう声をかけてくださるんですよね。で、私がこの言葉をいただいたのは、まあ、結構前、何年か前なんですけど、その当時ですね、京都サンガ FC は J2 で、もう泥沼でした。めちゃくちゃ弱かった。もう何してもあかんし、もう多分選手もやる気なかったんちゃうかなって思うぐらいひどかったんですよね、うん、で先生に、いやもう最近のサンガ全然ダメですと、もう雰囲気悪くて全く勝てる気ませんと、なんでこんなに勝てへんのでしょうというような、そういう愚痴をこぼしてたんですよね。でなんかこうわーっと喋ってる中でですね、勝ちたいという気持ちが強い方にボールは転がってくるって言わはったんですよ。で最初この言葉聞いた時に、なんかこうスポーツの精神論とか根性論とか、さすがスクールウォーズやなと思ったんですよ。根性論かいって思って受け止めて聞いてたんですよね。なんか気合を入れて走ればボールが来るっていうのは、なんか昭和のスポーツ指導によくあるマインドセットの話だと思ったんですけれども、それね、大きな間違いやったんですよ。その言葉って実はシンプルやけど、めちゃくちゃ本質的な話なんですよね。でその日以降ですね、私あの先生の言葉を頭の片隅に置きながら京都サンガ FC の試合サッカー観戦をするようになったんですけど、これある明確な事実に気づいたんですよ。でサッカーにおいて両チームの選手がこう入り乱れて、こうボールがこぼれるとき、いわゆるセカンドボールなんて言い方をするんですけれども、不思議なことにですね、その試合の映像をじっくり観察していると、こう素人目で見たときに、ほんまに選手がこの試合絶対落とせへんと、絶対勝ちたいというふうに身からこう出てる選手、体から出てる投手むき出しにして走ってる選手の足元になぜかボールが確かにこぼれてくるんですよね。この確率が圧倒的に高いなと思って、あれと思って、なんでこれ勝ちたい気持ちが強いね選手にボール転がるのかと、これスピリチュアルなんかというふうに思ったんですけど、全然そんなことじゃないんですよ。勝ちたいという執念の強い選手は、ボールがこぼれるほんまに体感コンマ何秒か前に、ここにボールが弾かれたらどうするかって予測を立てて動いてるんですね。いや、一歩目が早いんですよ、うん、でその選手をずっと見てると、明らかにこう顔の気合の入り方とか、相手とのこうフィジカルのぶつかり合いとかで気合入ってるというか、あ、この人ほんまに勝ちたいんやなみたいな、でそういう選手が多い方に確かにセカンドボール転がってくるんですよ。セカンドボールの回収が多いんですよ。でセカンドボールの回収が多かったら、まあバスケでいうリバウンドですよね。リバウンドとか取った方が勝つじゃないですか、やっぱり、うん、なるほどと思って、つまりこう気持ちという目に見えへんもんが、予測と反応速度と運動量という目に見える物理的な行動に変化されて、自らの力でボールを引き寄せてるんですよね。これが気持ちが強い方にボールが転がるっていう、先生が言ってはった真の正体なんだなというふうに思ったんですよ。でこの言葉を見ながらサンガを見るようになったら、やっぱり両チーム見てて勝ちたいと思ってる方にボール転がってくるんですよ。一回その目線でサッカー見てください。ほんまやってなるんで。でこっから面白いんですけど、この話っていうのはなんとスポーツだけの話じゃないんですよね。それは私たちが生きているビジネスの世界、まあ、ビジネスに限らず人生のあらゆる場面においてもこの法則っていうのは完全に当てはまるんですよ。それはなぜかというと、私自身のキャリアを振り返ってみると、今の会社で、まあ、私3年前ぐらいまではね、キャリアを歩んでたんですよ。上へとキャリアで最前線でやってて、もう今はちょっと降りちゃったんですけど、まあ、キャリアを這い上がろうと必死に経験を積んでいた時期があったんですけど、でその時期っていうのはやっぱりこの大きなプロジェクトがあったら、そこの責任者のポジションを絶対に自分が取ってやるとか、この絶対絶命のクレームのピンチは意地でも自分が乗り越えてみせると、こう毎日毎日強く念じて行動してたんですよね。そうするとですね、強く思ってれば思ってるほど、仕事に対して思ってれば思って行動すればするほど、大きなチャンスっていうのが自分の目の前に転がってくることがほんまに多かったんですよね。で実際私って学歴ないんですよ。学歴めっちゃ低いんですよね。ただ私の会社っていうのは、キャリア組っていうのは結構ええ学歴なんですよ、みんな。まあ当然なんですけど、あの働いてる会社が会社なんで当然なんですけど、そこと僕みたいな低学歴のやつが戦おうと思ったら、やっぱ目の前にあるチャンスをどんだけ掴むかだけなんですよね。キャリアで上がっていこうと思うと学歴では勝てないんで。 うん、結果を出すしかないんですよ。でそういう気持ちでその仕事をやっていればですね、確かに人よりチャンスが多く巡ってくるんですよね。上の役員とかに気に入られたりとか、そういうので、じゃあ今度ちょっと一緒にどこどこのあれ行ってみるかみたいな、会議行ってみるかみたいな、顔出してみるかみたいな声かかるんですよ、役員から。直属の上司っていうよりも飛び越えて上の役員からね、気に入られることが多かってね、一緒に飲みに行こうかとか、今日ちょっと夜空いてるかとか言われることが多くなって、絶対行きますってもう二言返事で言うんですけど、まあ、そんな感じでですね、ビジネスでも同じことが起きるんですよね。でこれもサッカーのセカンドボール回収と全く同じ理屈なんですよ。絶対にこの仕事取りたいっていう強く願う人間は、誰よりも深くクライアントの悩みを調査します。競合他社が絶対に気づかんような細かいデータまで調べ上げて、プレゼンの資料を何十回も修正して、想定される厳しい質問に対する答えを何通りも準備します。うん、それ周りがしてるとかって関係ないんですよね。自分が絶対それ取りたいって思うから準備するんですよ。そうやって絶対に勝つっていう強い気持ちが圧倒的な準備量と行動量を生み出して、でその結果としてクライアントの心を動かす決定的なチャンス、つまりボールを自分の足元に引き寄せてるんですよ。うん、で逆を言えばですね、もう私はそのキャリアをちょっと降りたんで、あの最前線降りたんでね、今って前みたいに何が何でも勝ちたいっていうそういう気持ちっていうのはないんですよね、仕事に対して。うん、目の前にやることを一生懸命やるっていう仕事のスタイルに変えましたんで、じゃあそうするとどうなるかっていうと、目の前にそういうキャリアのチャンスのボールっていうのは全く転がってこなくなりました。一切転がってこないです。でボールが転がってこないんじゃなく、強い気持ちがないからボールが転がってくる場所を予測できてないというか、まあ、見に行ってないんですよね。もう私チャンスもキャリアもいらんと思って仕事してるんで、そうこれ圧倒的に変わったんですよ。だからこそですね、私はリスナーの皆さんに今仕事や人生の壁にぶつかっている方にですね、この山口先生からいただいた言葉をですね、あの送りたいというかお伝えしたいんですよね。ここでは絶対負けられへんとか、ここぞという大きな勝負っていう時にはですね、山口先生の言葉、勝ちたいという気持ちが強い方にボールは転がってくるっていう、この言葉をですね思い出してください。でもし今あなたの目の前にいいボールが転がってないと感じるなら、ね、チャンスが訪れてないというふうに感じてるなら、世の中の景気とか会社の環境のせいとか自分の身の回りのことのせいにするんじゃなくて、今私よりももっともっと強い気持ちで圧倒的な準備をしているこの勝負に挑んでいる別の誰かがいるって思ってください。ボールはより強く願った人の元に転がっていってしまったと。だからこそチャンスをつかむためにはですね、自分自身の心の中に誰よりも勝ちたいっていう強烈な炎を燃やすことから始めないといけないと。京都さんが今足りないのはこれなんですよ。キジェ監督がいなくなって、なんかキジェさんいい思い出やったキジェさんみたいになってるから、そうじゃなくて勝ちたいと、目の前のこの試合に勝ちたいという強い気持ち、それを持った方にセカンドボールは転がってくる。これは人生においてもですね同じです。ということで今日は、日本ラグビーの偉大な指導者であってですね、我が家の恩人である山口先生の思い出と、先生からいただいた大切な言葉について皆さんにシェアさせていただきました。今日の仕事の取り組み方、仕方言うてもった、もう噛んでる、もう気持ちが強くない僕は。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。